はい、こんにちは、なりよしです。このラジオではブログで収益6桁を達成した僕が文章で稼ぐことと生活で役立つ情報をお届けするラジオです。というわけで今日もラジオの収録やっていこうと思います。今日はウェブライターはブログを書いてみようという話をしていこうと思います。で、まあ結構そのブログ書いてるライターさんとかっていうのは、まあ中にいると思うんですけど、で結構ウェブライティングとライターの執筆とかやっていて、で活動しているけどその収入が全く増えないとか、でもっと稼いでいきたいけど、まあ今の自分の時間に限界があるなとか悩んでたり、まあ寝ている間でももっと稼げるようになりたいなとか、まあ、考えてる人もいれば、まあライター初心者でももう稼げる方法っていうのが知りたいと考えている人もいると思います。で、まあ、それについてちょっと今回僕なりに、まあ、いろいろブログとしても、まあ、収益化、稼いでいったりとかもしたし、そのウェブライターで稼いだ経験もあるんで、まあ、その立場から、今回の悩みについて、ライター初心者でも稼げる方法っていうのを、ライターの仕事以外で、まあ、お答えしようかなと思っています。で、まあ結論としては、まあタイトル通りなんですけど、まあブログを1記事だけ書いてみようっていう話ですね。で、まあライターは、まあ時間をやっぱり対価に、お金が守られると思うんですけど、で、まあそれで、まあ稼いでるのは別にいいんですけど、まあどうしても、まあ稼ぐ時間に、まあ限界がやっぱあると思うんですよね。まあ1日8時間ぐらい、まあ仕事、ライティングの仕事とか文章書いている状態で、で、まあずっとそれをまあ毎日とかやってる人とかもいると思うんですけど、まあ、やっぱりそれとか、まあその8時間以上とかかかってしまって、で、まあ結局それの永遠に繰り返しっていう状態になってる人とかもいると思うんですよね。で、じゃあまあそれを延々と続けていってもやっぱりそんな、まあ、自由に、まあ、自分の時間で確保するっていうのは結構厳しいと思うんですよね。じゃあそれをまあ、自分の時間を自由に使えるようになるっていうのはどうすればいいのかっていう問題なんですけど、まあこれに関してはブログを始めてみようっていう話ですよね。まあブログを、書いていって、で、まあそのブログの、収入で、まあ、自分の自由な時間を作ろうっていう話なんですよね。で、基本的にまあブログじゃ始めようっていうふうに言ったんですけど、じゃあどういう内容をブログを書いていけばいいのかっていう話ですよね。やっぱその内容を書く内容とかっていうのは結構悩む人多いと思うんですけど、まあぶっちゃけ内容はまあ自分の体験談とかを書いても別にいいんじゃないかなと思ってます。まあ、やっぱライターだったらまあ安直ですけど、そのライターとしてまあ自分がやってきたこととかっていうのをまあ記事にそれぞれまとめて書いていくっていうのがまあやっぱりまあオーソドックス、まあ普通だと思うんですけど、で、まあ文字数は少なくとも別に問題ないんじゃないかなと思っていて、で、なんかやっぱりやるんだったらなんか文字数をなんかびっしりなんか書いて更新していかないといけないみたいな風に考えてる人結構多いと思うんですけど、で、まあそれに関してはまあ別になんか文字数その特別多くなくてもいいんじゃないかなというふうに思っていて、で、基本的にはまあ自分の言葉で書くことが大切なんじゃないかなと思います。まあ、体験談とかね、書くことに なると思うんですけど、で、まあ体験談じゃなくてもまあいろいろブログ運営自体はまあいろいろやり方はあると思うんですけど、で、まあ例えば僕はまあ過去にそのまあブログの自分の体験談というよりはこうその特化サイトで、まあ、自分のやってみたいそのジャンルとかの、まあ、情報に関してまとめたサイトとか、まあ、まとめサイトとかって言ったりとかもしますけど、まあ、そういうものを結構運営したりとかしたんですよね。で、まあ、そういう場合もあるけど、まあ、それに対して、まあ、自分の、まあ、本当に日記のようなまあブログを書いていく、まあ、自分の体験談を書いていくブログを、まあ、今回はやってみてほしいっていう話なんですよね。で、まあ、やっぱりその、まあ、僕もその自分の体験談を書くブログをやっているし、まあ、過去にその何個もその特化サイトみたいなブログをたくさん運営したこともありますね。でも今回の話っていうのは、まあ、あくまで、自分の体験談を書いていく、まあ、ブログなんで、まあ、今回、まあ、お話を聞いてる人の中で、まあ、ライターさんいると思うんですけど、まあ、ライター としてまあ活動して、まあ、その体験とかライターでのまあ稼ぎ方とかっていうのをまあ書いていくっていうのが結構いいんじゃないかなと思いますし、まあなんかライターとしてまあ案件を受注した方法とかっていうのをまあ書いていくのもありじゃないかなと思います。でまあブログでそれある程度まあ1記事とかでいいんでまあ書いてみたら、まあ自分でその商品を紹介をする記事っていうのを書いてみましょう。でまあ基本的にここでは自分で使った商品、まあ、実際に使った商品やサービスっていうのを解説していくといいんじゃないかなと思います。でも僕も結構その自分の使った商品とかサービスっていうのをまあおすすめしたりとかするまあ記事とかっていうのを書いてきたんですけど、実際に本当にまあ使ってみて、あこれはなんかぜひ他の人にもなんか使ってほしいというか使ってみて方が結構得なんじゃないかなっていうふうに思ったりとかも結構するんですよね。まあだからそういう商品を実際にブログでまあ解説して、でなんでその登録した方がいいのかっていうことを書いて、まあ、おすすめする、まあ、商品を紹介するっていうのは結構、まあ、今後ブログ運営をしていて稼ぐんだったら、まあ、ぜひ早い段階でやっていた方がまあいいんじゃないかなと思います。ちなみに僕の場合はまあ ASP、まあ、アフィリエイトまあ、サービスなんですけど、まあ、それを紹介する記事を書いたんですよね。でブログ初心者はまあ自己アフィリエイトでまあ稼げるっていう結構内容で、で実際のまあ書いた記事っていうのをまあちょっと概要にまあ載せておこうと思うんで、まあ、もしよかったら見てみてください。でまあじゃあブログを始めてみよう、でブログで商品を紹介してみようって話だったんですけど、まあじゃあそこでじゃあ実際に自分が使った商品の中でまあいまいちな商品っていうのは中にはあると思うんですよね。でそのいまいちな商品でもやっぱ紹介すべきかっていう疑問とかが出てくると思うんですけど、まあ、僕はそれに関してはまあ紹介してもいいんじゃないかなっていうふうに思います。で自分がまあいまいちだと思っただけでその他の人には結構マッチしたりとかする場合も絶対あると思うんですよね。でだからこそまあ僕がまあそのなんか紹介する中でまあ記事を書くんだったら、まあ、まずはデメリットからまあ提示するっていうのは結構いいんじゃないかなと思います。まあ、基本的にその商品のなんか自分が良くないなっていうふうに思った部分、まあ、デメリットとかあると思うんですけど、それを提示して、でまあそのに対してまあでもこういう人だったらまあこのサービスの商品はまあ使ってみても損しないんじゃないかなっていう話をするんですよね。まあ、例えばなんですけど、まあ、じゃあプログラミングスクールが実際に自分で行って、まあ、それの紹介をするとしますよね。でそこでプログラミングスクールで、まあ、このプログラミングスクールは、まあ、実際に、まあ、受講してみたけど、なんかこういうデメリットとしてこう自分がこう使った中ではなんか、まあ、返金サービスがなかったみたいな。けどただその転職をまあ、したいプログラミングスクールを通して転職したい人には、まあ、このプログラミングスクールが、まあ、短期間で転職することもできるんでおすすめですよみたいな、で短期間で、転職をしたい人はこのプログラミングスクールがおすすめですみたいな、まあ、そういう話をするわけですよね。先にデメリットを提示しておくことで、まあ、その流れに沿ってそのブログを見た人が、まあ、最後にそのメリットの部分をまあ見ることができるんで、まあ、デメリット悪い部分は先に挙げて、最後にいい部分を紹介するっていう風にすれば、最終的にまあこのサービスはまあそういういい部分があるんだなっていうことをまあ知った上で、その商品の紹介が終わることができるんですよね。でその方がまあ商品の紹介っていうのこともまあ結構書く側もやりやすいんじゃないかなと思うので、まあ、まずその悪いなとかいまいちだなって思う商品を紹介するんであれば、まずはデメリットから提示するっていうのをやってみてほしいなと思います。ですいません、ここでちょっと僕のツイートを、紹介しようと思います。読みます。ブログを始めるならまずは自己アフィリエイトで稼いでみてほしい。多分稼ぐモチベーションが上がると思う。僕も結構稼いできたけど、ブログ更新できてない人もすぐ使えるように無料登録しておくと便利ですね。で最初に登録すべき ASP をまとめたんでどうぞ、という内容ですね。こちらで、まあ、まあ僕が書いた記事を少し紹介してるんですけど、まあここで、まあ、言いたいことっていうのは、まあ、ASP は早めに登録しておいた方がいいっていうことなんですよね。 で ASP ではそれぞれその自己アフィリエイトをそのやる上でそれぞれ報酬アップのまあキャンペーンをやっているわけなんですよね。で通常例えばクレジットカードっていうのは、まあその発行クレジットカードを発行するだけでまあ5000円をなんかもらえたりとかするんですよね。でまあカードの中にはまあ1000円ぐらいのものとかもあるんですけど、先ほども言ったような5000円とか、まあ、いわゆる高単価な、セルフバック、まあ自己アフィリエイト、まあ、セルフバックとかも言ったりするんですけど、自己アフィリエイトですね。でそういう高額な、まあ、自己アフィリエイトできる商品っていうのも結構あるんですよね。それがまあクレジットカードであるわけなんですけど、でクレジットカードでまあ自己アフィリエイトしても、まあ、自分のリスクっていうのは、まあサービスにしても自分が新たになんかお金払う必要とかっていうのはないから、結構、自己アフィリエイトでやるので稼ぐのであれば、まあ、クレジットカードを発行してみるっていうのは結構ありなんじゃないかなと思います。でさらにそのクレジットカードを高単価だし、まあ、そこからさらに、まあ、たまにキャンペーンで、まあ、報酬をアップしているっていう時もあるんで、まあ、それを見逃さないように、まあ、早めに ASP は登録しておくのが、僕はいいんじゃないかなというふうに思っています。少し深掘りする話なんですけど、 ASP によって商品が全く異なる話っていうのをしようと思います。ちょっと今のところ、まあ、10分過ぎてしまってるんですけど、まあ、ちょっとそれだけサクッと話して、まあ、進めていこうと思います。で ASP によって商品が全く異なる話なんですけど、まあ、あの僕も結構その ASP をまあ、たびたび結構見てる時とかってあるんですけど、やっぱりなんかクレジットカードもそうなんですけど、報酬額とか商品の数っていうのは ASP によって全く違うし、そのもらえるなんか報酬額とかも全然違うんですよね。まあ、何倍も違かったりとか結構するんですけど、やっぱこの ASP はなんかセルフバック商品あんまりないなっていうのがあったり、あこの ASP はなんかセルフバックの商品結構あるなっていうのもあったりするんですよね。まあ、それは本当にその都度で結構変わってきたりするんで、まあ、その後は実際に自分で ASP を、まあ、今回僕が紹介している記事でもASP をまとめてるんで、まあ、そちらからまあ一気に全部登録してそれぞれ比較してみるっていうのを実際にやってみてほしいですね。で先ほども言ったように、ASP はその早めに登録しておかないとそのキャンペーンいつやってるかってのわからないんで、まあ、本当に早めにその ASP にまず ASP に登録をしておいて、でその後にその、キャンペーンをやったタイミングでそのクレジットカードすぐ申し込むっていうのをできる体制を取っておくと、僕はいいんじゃないかなと思います。まあ、そうすれば、まあ、自分は全くその報酬アップのキャンペーンを逃したとか損することなく、まあ、申し込めるんで、やっぱりそのやり方が僕はいいんじゃないかなと思ってますね。ですいません、またもう一つだけ僕のツイートをちょっと紹介させてください。ですいません、読みます。セルフバックをするときは複数の ASP を見た方がいいですよ。キャンペーンで3倍くらい報酬が違うから。画像は2つの ASP よりクレジットカードの報酬を比べました。これが複数の ASP を登録すべき理由で、登録してなかったら損ですよねという内容なんですけど、まあ、ここでは複数の、まあ、2つの ASP の、 そのクレジットカードの、まあ、報酬っていうのをちょっと見比べたんですよね。それがもう本当に3倍ぐらい、まあ、報酬が確か、1000円のやつと5000円のやつっていうふうに、まあ、2つの ASP を比べ、クレジットカードの報酬を調べた結果に、まあ、その3倍ぐらい差があるっていうのが分かったんですよね。まあ、その時なんですよ。その時はたまたまその差があったんですけど、ただ本当にもう片方はでもキャンペーンで報酬が上がってたんですね。だからキャンペーンが終わったらまた一気にその数倍報酬が下がってしまうんで、本当にそれを逃してほしくないなっていうふうに思うんですよね。だからこそまあ事前に何度も言うようでしつこいかもしれないんですけど、事前に複数の ASP を登録した方が絶対にいいと思います。キャンペーンに気づかずにまあカード発行をまあしてしまうっていうことになると、もうまあ、そのカードの発行はもうできないと思うんですよね。まあ、実際にその自分一人で一つのカードしか発行できないと思うんで、まあ、中には複数枚発行できるものもあるんですけど、まあ、基本的にはでも一人一つのカード発行しかできないと思うんで、まあ、キャンペーン逃したらその報酬分まあ5000円とかを逃してしまうっていうことになるんですよね。でクレジット発行の際は クレジットカード発行の際は、まあ、ちゃんと ASP を、まあ、確認しておくっていう習慣をつけると、まあ、今後も損しなくて済むんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回は、まあ、以上なんですけど、最後にちょっと、もう一つ、まあ、エピソードをちょっと紹介させてください。まあ、僕が以前、ラジオの放送で話したエピソードで、まあ、記事を書かずにウェブディレクターで稼ぐ方法っていうのを、話しました。結構では、まあ、記事を書かずに稼ぐ方法とかブログを書いて稼ぐのが、まあ、しんどい人へ、まあ、稼ぐ方法っていうのをまた新たに解説したんで、まあ、そちらもぜひ今後まだ収入をさらに上げていきたいとか考えてる人はぜひ聞いてみるといいんじゃないかなと思います。で、はい、今回の話は、まあ、これで以上なんですけど、最後にちょっと少しだけ雑談です。なんで、まあ、これでもう、まあ、有益な話が聞けたなっていう人はもうこれで閉じちゃって大丈夫です。で、まあ、最近僕、まあ、筋トレを朝やってるわけなんですけど、なんかこう、なんで朝やるかっていうと、こう仕事が終わってからやると、やっぱりなんかこう、なんか普段仕事をなんか結構僕長くやってる時とかがあって、でそうするとなんかあっという間に時間が経ってなんか筋トレやるの忘れるんですよね。で忘れてなんか何日もその繰り返しでなんか筋トレ結局やってないみたいな、そういうことになっちゃうんで、もう困ったら朝やった方が確実なんじゃないかなというふうに思ったんですよね。で、まあ、筋トレやってるって言ってもなんか腕立てをなんか20回やるみたいに僕やってるんですけど、それだったらまあ継続もしやすいし、まあ、サクッとできるんで、まあ、いいかなというふうに思ってるんですよね。やるのとやっぱやらないだと全然その体の調子っていうのがやっぱり違うんで、でやっぱりこう朝こう起きてなんか体がだるいなっていう時に、まあ、筋トレやってなんか体をこう起こすと、やっぱ気持ちよくその仕事ができるなっていうふうにちょっと思ったりもしてます。なので、まあ、もしなんかまあ、今筋トレをやろうかなっていうふうに考えてる人は、なんかちょっと朝やってみるといいんじゃないかなというふうにも思ってるんで、まあ、ぜひこれから筋トレやる人は朝にやってみてください。はい、それだけです。はい、というわけで今日の話はこれで以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。ではまた。